そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
じゃない。そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
3月入りましたね。
入りましたね。早い。
ということは最終回特集が見えてくる時期。
早すぎません。
早すぎ。
で
も、もうアニメ的には結構回ってますよ。
そうですね。中盤超えてきた感じありますね。うん。
だって月末には終わってるわけだから。
そっか、もう新学期、
そう
新学期
最終回が目の前に迫ってきてますけれども何見てますか
最近？まあドメスティックな彼女は見てますね。
あ、いいですね、ドメカノ。
うん、
先生ダメですよね。
ね、なんて言ったらいいの、ああいうダメ女を。だって
言ったら、いや、想像以上にダメ女でしたね、やっぱりね。
どうします、あんな弟とデート行っちゃって、
うん、
ね
え、いや、うん、妹と付き合えよって思うわ、本当に。
そうなの、そうなの、うん、ルイはね、どんどん可愛くなってくるんだよね。
まあそのために姉はダメじゃなきゃいけないのかもしれないですけど、まあこう男的に彼がそのダメな姉に惹かれてしまうのは分かるという、ね、
そうでしょう、ね、どうせさ、どうせ好きなんでしょう、ああいうひなみたいな。
多分それが少年漫画感だなって思いながら私は見るんですよ、うん、はい、他には、
あ、これではそれこそ少年漫画原作の約束のネバーランドとか面白くなってきますよね。
まだ引っ張るのかと思っていたらみたいな輪が来ましたね、
いやでも私本当ネバーランドに関してはなんかこうカメラワークがすっごい好きなんですよ。たまにこう時計の振りっこから見た目線とかあるじゃないですか、はい、誰の目線でこれ見てんのみたいのがまたちょっと覗かれてんのかなみたいな、こうハラハラ感が、なんか洋ドラ見てる感じですごい興奮してます、
うん、うまいですよねやっぱりね、その辺は、ね、うん、すごい演出っていうのが素晴らしいなと思って、ドキドキさせる感っていうのかな。
本当毎週気になるところで終わるんで、ためてみたいんですよちょっと。
いやでも毎週ドキドキするのもありですよ本当にね、やっぱ約束のネバーランドね、ということでね、気になる作品いっぱいありますけど、私ねモブサイコ2が今期めっちゃ好きで、
うんうん、
お互いでも言ってたんですけど、いやね最新話が超やばい、超やばかったんで来週特集することにしました。
はい、はい、いいです、いいタイミングですね、
だと思います、はい、ということで投稿お待ちしております。ということで今日は軽いのに気楽にやれるかなと思ったんだけど、ね、暑いかもしれない。
かぐや様を告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦特集です。
始まりました、今日の特集はかぐや様を告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦特集です。
はい、
原作は週刊ヤングジャンプ連載赤坂赤によるラブコメ漫画ということで、私は原作知らなかったんですけれども、かなり人気の作品なんですね、うん、
そうなんですね、私もね知らなかったですね、あんまりこうヤングジャンプとか読むところじゃなかったんで、こんな面白い作品あったのかって初めてアニメ化で知りましたね。
迷子さんからのコメントです。待ちに待ったアニメ化で毎週楽しみに見ています。というのも本作はすでに連載4年弱、コミック13巻を数え、このジャンルと人気にしてはかなり遅めのアニメ化だからです。ですが今回はそれがプラスに働きましたね。アニメ化が遅くなった分、インタビューなどを見ると、スタッフやキャストに元からの原作ファンがかなりいるようで、熱い作品愛を感じる映像化になっています。 何でもすぐにアニメ化されてしまう昨今ですが、たっぷり寝かせてからのアニメ化もこういうメリットがあるなら悪くないなと思います。実はアニメでは飛ばされている回がかなりあるのですが、それさえも見方によっては頼もしいことで、原作で人気の各エピソードが結構先にあるので、何を削ってもそこまではアニメにしてやるぞというスタッフの気概を感じます。右肩上がりに面白くなっていく作品なので、アニメ後半も楽しみです。はい、ありがとうございます。
こうギャグ系の漫画っていうのは特になんだけれども、知らなかった時にこうやってアニメ化して知って原作も読みたくなるっていうパターン多いですよね。まあアニメの力にもよるっていうところはあるとは思うんですけれども、
でもこれなんか原作読んでる人からしてもかなりいいアニメ化っていう、これはかなり期待というか、原作も読みたいですけど、アニメがすごいいいんですかね。
アニメいいと思います。っていうか続いてほ、もうまだねこれは冒頭から言うことじゃないけれど、続いてほしい、ずっとやってほしい感っていうのかな。
なんか玉さん情報だとちょっと今原作がいい感じで終わりそうなんですかね。
そうなの。
いやでも分からない、終わりそうなの、くっついちゃうのか分かんないんですけど、そんな感じだったから、このタイミングでアニメ化したのは意味があるのかなとか。でもどうしても私的にはワンクールとかで終わらせてほしくないっていう気持ちですよね。
とりあえず今回はワンクールですよね、多分ね、のはずだと思うんですけれども、
うん、もう決まってるかもしれないですけどね、はい、最終話とかで。
いやまあでも今回では終わらないはずですからね。いやわかんないよ、うん、いやアニメ原作と合わせていきなり最終回迎えたりすんのかな。
いや寂しすぎる。
それはね次に対する期待をなくしちゃうからね、それはダメですよね。
オタ半世紀さんからのコメントです。最初未視聴だったのですが、オタ友からの勧誘がすごくて見てみたら確かに面白い。ちょっとその面白さを個人的に研究したら2つの点で気に入りました。まずこの脚本の巧妙さ、特に篠宮の白金に対する裏での作戦の展開が面白い。毎回分かってはいても篠宮が話し始めると思わず笑ってしまいます。次にその脚本を引き立てるリズミカルな会話、もちろん声優お二人の熱演なのですが楽しくてしょうがないです。その二人に割って入る地下の絶妙な外し方、早坂のツッコミ、石神の恐怖心、久しぶりにギャグアニメで大笑いさせていただいてます。あれ恋愛ものだっけ。はい、ありがとうございます。
恋愛ものだっけっていうことですけど
恋愛頭脳戦なんでね、
うん、いや正直さ、私お互いで言ってますけど、1話見た時に長いなって思った。
はいはい、
15分アニメでいいんじゃないみたいなさ
話してましたね。
そう、15分アニメで2クール見たいくらいな感じの感想だったと思うんですけど、うん、これ毎週堪能してるよね。
いや、あっという間ですよ30分、
うん、1話はほら、あの説明がちょっとあったので、はい、多分長く感じたのかなって思ったんですよね、うん、だから2話以降はもう全然サクッと30分経ってるっていうのが多いので、
エピソードが3本立てっていうのがまたね
バランスいいですよ ね、
うん、
で結構さ思うんだけど、これ一番最後に美味しい作品を持ってきてないですか。
うまいんですよね、うん、この3本の組み立て方が、
うん、そうね、そうな気がする。こう力の抜き方みたいなものもちゃんとあってさ、
強弱がねこの30分にきっちりしてるからこそあっという間なのかもしれないですね。
原作の中からのそのストーリーのセレクトもうまいんでしょうね、
うん、
これ恋愛ものとして見てます、ギャグアニメとして見てます、
恋愛ギャグ
どっちの比重なんだろう。
確かに、でもなんかこう自分が好きなエピソード何かなってこうパッて思いつくのはやっぱりこう会長とかぐや様のちょっとこう恋愛の駆け引きみたいなところがあるところが好きなんで、結構恋愛重視で見てるのかなっていうのはありますね。
私は結構恋愛、でも分けて見てるかな。なんかかぐや様の視点で動く話は結構恋愛だなと思って可愛らしいなと思って見てるんですけど、結構会長の話コメディじゃないですか。なんか視点によってやっぱちょっと違うのかなと思って。
っていうか、まあ会長自体がね、そのいやこの2人ははっきり言って恋愛 初心者すぎるわけじゃないですか、なんだかんだ言って。だからこその面白さなわけですけどね。でもその点はやっぱこう男の方が不利だよなって思いながら見てますよ。
それもそうだし、なんかこう恋愛に対しての男女の考え方の違いみたいな感じで視点も違うと考え方も違う感じがして面白いです ね、うん、ですね。やっぱかぐや様は女の子らしくて恋愛してるっていう、旗から見たらそういう感じなんですけど、会長はやっぱりギャグに行ってしまう男子の差がというか、そこ
が原作の方が男性の方だからっていうのはやっぱ関係あるんですかね。
あ、
女性作家だったらもっと女性心理がえぐく描かれるんじゃないの。
爽やかですよね。
なんか女の子ってもうちょっとクムさんの言うようにえぐい話もあると思うんですけど、結構ピュアじゃないですか、かぐや様が、
うん、藤原初期に対してかぐや様結構ひどいこと言ってるはずなんですよ。人の形をした家畜とか
あれ心で思ってるだけだから
そう思ってて、結構どす黒いとこあるのに全然爽やかだし、嫌な子ってならないところが、嫌味にならない感じとか、かぐや様が嫌だなっていう風にならないのは男性が描く女の子だからなのかな。
まあ、結果的にそれが見やすいラブコメになってるんでしょうね。その男女とも見ても楽しめるようなラブコメになってるんじゃないですか、うん、これ意外と女性作家だったら男から見るとうわきつってなるのかもしれない。
確かにそうならないですもんね、うん、どっちが見ても。
そうのバランスっていうのはやっぱりいいですよね、
うん、
今回ですよ、特集するにあたってどのエピソードが好きっていうのはやっぱり聞きたいなって思ったんですけれども、まあ、結構、まあ、3話は今回コメント来てるのかなっていうか、まあ、特殊エンディングの話ですよね あれね。
いやー、よかったですよね、
あの1回だけのためにあのヌルヌルの
恐ろしい枚数書いてるんですよね、あれ。
元京アニのアニメーターさんかなっていう話ですけれども、今はねこう実際にダンサーの方が踊ったものをそれを絵に起こしてるっていうのはあるにしてもですよ、やっぱセンスはいるわけじゃない。
踊ってますよね、ちゃんと、
うん、
藤原初期が踊ってる感じのダンス
ですよね、あれはねやられますよね
可愛かった。
まあもちろん YouTube とかに動画が上がる前提だと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、実際に踊ってみた、ね、人たちが海外までいるわけですからね、どの回が好きですか。
いくつかありますけど、はい、私はまず最初にもう第1話の手弁当が大好きでしたね。
2人の関係をよく表してますよね。
うん、関係もそうですし、それぞれの、まあ、第1話だったんで、よくこうかぐや様はどれぐらいこう金持ちっぷりがすごいのかっていうのも分かるし会長がちょっと器用でねお弁当なんて作っちゃうんだっていう庶民的なところの可愛さもあって、なんかすごくキャラクター性も立ってたし、すごく良かったですね、キャラが分かりやすくて。
7話まで見てくると全員分かってるつもりじゃないですか。
はい、
でも1話の段階って分かんないからね、原作知ってないとね。
うん、そうですよね、うん、それなのにお弁当一つでこんなにこう性格とかが分かるんだっていううまさがありましたよね、は
い
まあ、
しかもそれでかぐや様をいやこいつ嫌なやつだなって思わせない、だってある種高飛車でもおかしくないわけでしょ。
うん、高飛車だし、その後それこそ藤原初期のあの多数の悪口も心の中でありましたし、
嫌、うんはい、だと思われても仕方がないんだけど、そう思わせないレベルでちょっとこいつ可愛いなって思わせるような演出でしたよね。まあ、お嬢様で何も知らないのねっていうわけでもないぐらいのさ、
普通に可愛いなっていう、こうなきゃ、だから本当にこの第1話で一気にこの作品にハマったなっていう感じでした。
私はまあいろいろとあるんですけど、一番好きなのが5話なんです、
はい、
5話全体、なんか5話はもう神回だと思ってます。コメディとして会長がバレーボールを練習している回なんですけど、5話って。あれがものすごい面白くて、コメディとしてはあの回が一番好きなんですけど、 恋愛ものとしてもあのアイアイ傘の回がとっても微笑ましくて、私あれが大好きですね。
基本駆け引きだよね、この作品ってさ、うん、その駆け引きが微笑ましく見れるのかどうなのかが、こう恋愛模様をね見せてくれるのかなっていう感じがするんですよね。戦いと言いながら、1話の冒頭から恋愛は戦、好きになった方が負けなのであるとか言われているけれども、2人とも好きじゃんなわけで、こっちは
もうすでにね、
そう、いやもう少しね、この2人の思いっていうのは微妙なところからスタートするのかなって思ってたわけですよ、
うんうん、
1話から好きじゃん、
お互いにね。
そうで、しかもこれがどっちかが恋愛強者だったらもうすでに出来上がってるわけじゃない、この力関係が、
はい、
でもそうじゃない、いいバランスなわけですよね。
そうなんですよね、それがすごいなと思ってて、完全にお互いに好きの気持ちが拮抗してるじゃないですか、
うん、
なんかどっちかが、だってなんかもうかぐやなんてストーカー並みに計画練ってたりするわけじゃないですか
そのね、その財力をね使ってますからね、もうまさにね、
もう全力で計画性高めてこうね、会長にあの手この手をやっている、かぐやの方が好きなんじゃないかなって思いガチなんですけど、他のエピソード見ると会長は会長でかぐやさんは大好きだなっていう、この本当にお互いに全く同じぐらい大好きだから、またそれも含めプラスプライドの高さも拮抗してるから物語が成り立つんだなっていう、このバランスがすごいなと思いますね。
でもかぐや様が告らせたいがすごいなと思うところが、なんかこういう作品、ラブコメとかこういう恋愛ものの作品って、やっぱこういう風に両思いになってくると早く付き合えよってすごい思い始めるじゃないですか。
あ、うん、
でもずっとまあこのままでもいいかな、見ていたいなみたいなところがずっとあるので、この作品の特徴かなと思っています。
確かに、それこそ前にあったこの 3D 彼女なんて最初からくっついちゃってるわけじゃないですか、
はい、
だけどこの作品くっついたらマジで終わりだと思ってて
ね、本当そうです、最終回だよ。
だからなんかそれこそ私もアイアイ傘の回はすっごい好きで、もうあれが最終回でもいいぐらいのいい感じのね、
うん、
こう爽やかさだったなと思って、あれくらいのくっつき具合でちょうどいいぐらいな。
3話の最後、あの特殊エンディングの前の自転車の2人乗りの回もいい感じだったじゃないですか、
はい、
だから、
あ、でもマニュキュアの回も好き
です。そうそうそうなんですよ、そうそうそう、だから3話と6話の最後、かぐや様は気づかれたいの、あのネイルに気づいてほしかったかぐや様っていうのがさ、もう最後にちゃんと会長一言だけ言っていくじゃない。
言えなかったけど、
言えなかったけど、でもなんとなく伝わったような、うん、伝わってないようなみたいなさ、あのぐらいのこうお互いの好き感って、もう小学生の恋愛かよみたいな感じ、
はい、
で二人が成り立ってるからいいわけであって、これ付き合うこと、お互いの気持ちをきちんと分かり合ってしまった場合、今度はお互いの家庭的問題が出てくるわけでしょ。
だいぶ差がありますから ね、
ねえ、だってかぐや様は本当のね、お付きの人がいてもおかしくないような人なわけでしょ、言ってしまえばさ、
ね、え、国の宝ぐらいな感じのご令嬢ですからね。
まあ漫画ではあるけどね、でもそういうキャラクターなわけですからね、うん、それに比べていくら会長は頭が良くても頭がいいだけの人じゃない。
ねえ、なんとなくこういいとこの子なのかなっていう雰囲気で出してるんですけど、かなり貧乏なんですよね。そうです
よ、貧乏のバイトしなきゃやっていけないぐらいに貧乏なわけですから。
そうか。
そこの描写があまりにも悲しくなってないところが、この作品はちゃんとギャグとして成り立ってるなって思うんだけどね。
うん、
だから
でもそれだけ頑張ってるからバイトしようぜになっちゃう
んです、ね、そうなんですけど。
辛い。
そう、これで両親がね出てきて、いやいや、かぐや、そんな男と付き合うわけにはいかないみたいなことを言われちゃったらさ、
うん、
家柄が違いすぎるみたいな話になるとですよ。
でもなんか家柄気にするのってかお互いにウィンウィンの関係で結婚したいみたいな感じがあるけど、かぐや様もうそこ突き抜けても超金持ちだから、うん、もう
関係ない、うちで養ってやるわ、
そうそうそうそう来なさいよみたいな、
ウェルカムだ。
でも政略結婚が待ってるかもしれませんよこの後。
あるかな。
そう、でもそういうお話になるのかならないのかは知らないけれども、
うん、
そこまでいかないんだろうなっていうところがこの漫画安心して見れるところなのかなって思ってますけどね。いや、わかんないけどさ、 いずれ結末のところでそういう問題で揉めるのかもしんないけど。
やだ、シリアス、それがシリアス展開になるんです
わからない。いや、いくらでも作れるよね物語はね。それを読者が望んでいるか別としてさ。
でももうすでに13巻も出てるんですもんね。どんな話が、どんな戦いが13巻もあるのかが気になりますね。
でもこの言ったら題材展開で13巻ってすごくないですか。
そう、無限のアイデア
いくらでももうこれで最終回できるわけじゃん。すでに最終回何度か経験してるよね感があるわけでしょ、うん、
はいはいはい。
もういや、この2人もう完全に出来上がってるじゃないっていうさ、あとはお互い一歩踏み出して告白すれば終わるだけの話ですよ。それがお互いプライドが高すぎてできないわけでしょ。
でもなんかこうすごい爽やか展開のラストを3本目に持ってくる輪がいくつかあるわけじゃないですか、はい、
うん、
でもその3話とか6話とかどっちも3話のねエンディングは特殊エンディングですごいし、6話なんて砂嵐で石神くん首吊り落としてるんじゃないですかもう終わらせない気満々なところがやっぱりすごいな、かぐや様面白いなと思いますね、うん、
まあでもそれだけ言ってしまえば3本目はいい話っていうのはね、ここ収録の中では最新話になります第7話はひどかったですからね
そうですね、
はい、小学生かっていう
可愛かった、しょうがない
ちょっと最後こう勘違いコントみたいに終わったのも面白かったですけどね、石神くんのキャラがすごい出てて。
でもさ、あれもいい話なんだよね一応ね。かぐや様が爆笑するとこを見てみたいという藤原初期の夢は叶ったわけですから。
うん、
でもあそこで分かったよね、そのかぐや様が昔はどうだったのかっていう、そういう描写ほぼないままスタートしてたわけじゃない、これ1話からさ。
そうですね、うん、本当にちょっとずつかぐや様は昔結構ね全然笑わないとか、うん、心を閉ざしてたんだなっていうのが少しずつ出てきて、それこそ7話の最後のエピソードはね、氷のかぐや姫って呼ばれてたのかって。
そうなんですよ、氷のかぐや姫っていうのもすごいよね。
何がきっかけでそこから変わっていったのかですよね、うん、
そう。でもそこを考えてたのに急にあの方向に行くって思ってみて、もう本当にすごいと思います。なんか普通にこうアイディアがあったとしても、この作品みたいにこういういいエピソードをどこへ出すかっていうところと、こういう話題で笑うことってあるよねっていうのを掛け算することないから、すごい発想だなと思いましたけど。
そして会長にチンチン言わせたいっていうところも含めてね
出させたいじゃないですか。
いや、出させたいじゃないです、言わせたかったんですよ。言わせて笑わせたかっただけ、笑わせたかっただけでしょ。
でもなんか言い間違い
あれは言い間違いですよ、
そうだ、確かに、うん、言い方としては会長にチンチン出してほしいのにって言ってましたね可愛かった。
そう、そこに持っていくっていう、でしかもずっと言わせ続けてる声優さんにっていうところがね
そう、あの台本みたい、
ね、あのアフレコは
絶対面白いですよ。
楽しかったって言っていいんですかね、こう声優的にどうなのか分かりませんけれども、楽しかったのは楽しかったでしょうけど、これは残りますからね、アニメ界で一番チンチン言った声優扱いになります。
名誉ですよ、
名誉ですよ、うん、しかもこんな面白ければ勝ちですよね。
もう
またこれを超える作品がどっかで出てくるかもしれないけどね、挑戦する作品がね でもなかなか超えられないよこれは。10分ぐらいの中でね、あれだけ言わせればね。
でもこのエピソード、そう、下品じゃないからいいですけど、なんかこうアニメ化するかどうかって悩みません？そのこのエピソードどうしますかってなるじゃないですか。
まず声優 OK なんですかっていうところから行かなきゃいけない、うん、この輪があるけどオーディション受けますかっていうところから行かなきゃいけない。
オーディションセリフここだったら面白いです
みんなが言ってんのチンチン。それでもですよ、でもこのかぐや様爆笑させたい夢が叶ってよかったなっていういい話で終わるわけですから、うん、いい話で終わって、ね、その後の初期の問題は出ますけれどもいやこういいタイミングでの特集でしたよね、そういう意味じゃね。
ああ確かに、
そう、いや
そうですね、
なんかみんな騒いでんなって思ってたんだけど、実際見てあこれは騒ぐわっていうようなちょうどねいい話が続いてたからさ、いい落としどころだったなって思いましたよ。
オタクのなりそこないさんからのコメントです。1話複数エピソード構成で、どのエピソードもねっとり濃厚な爆笑展開、濃すぎるので毎回数日に分けて見ています。かぐや様の会長の妄想ですが、おかわいいことがハマります。でも会長は何気に藤原さんの方がお似合いじゃないですか。続きまして、サブレー鎌倉さんからのコメントです。お気に入りはもちろん第3話の藤原初期による狂気に満ちた特殊エンディングです。恐ろしいほどヌルヌルと動く作画、特にスカートの動き、中毒性のある特徴的なダンス、そして謎の茶色い生物を野に放つ所業など、制作陣の原作愛を感じます。単発で終わらせるにはもったいないクオリティだと思います。はい、ありがとうございます。
これ思ったんですけど、6話からなんだよね、石神会計が出てきたのって。
そうですね、
これ構成うまいよね。
キャラクターが一人増えるごとにこんなに世界観が広がるんだな、この作品はっていうのをすごい石神会計のおかげで見せてくれたなと思ってますね。
だっていたはずなんでしょ、本来ならさ、この1話から ねいたはずなんだけど、表に出てなかっただけですからね。あらかたこういう風な組み合わせで物語を進めていくんだなっていう、もうバリエーションが決まりつつあったところに、いきなり6話で新キャラ登場でぶつけてくる、もっと混乱させていくみたいな、
うん、
美味しいキャラクターがちゃんと登場した感はありますよね。
なかなかキャラが立ってる面白い子が出てきましたよね。
会長と同じようなキャラクターじゃ面白くないわけで、
それこそ石神会計って結構毎回言ってることがヘビーじゃないですか。死のうとしてたりとか、殺されそうとか、本当自殺したいような結構ネクラだし、でもこんなキャラがいるのに作品自体が暗くならないってところもすごいですよね、
うん、ポップにね取り扱っている感じがあるし、そもそもあの子はクラスでどうやって生きてるんだろうかって
そうね、
孤独なんじゃない
でもちゃんと学校には来てるんですよ毎日ね。
うん、
だからもしかしたら生徒会好きなのかなってちょっと思っています。
まあ、友達いなそうだもんね。
うん、
居場所は
会長と
仲良しでしょ一応。
うんうん、そこが居場所。
そうそうそう、会長のあの足元のところが居場所だ唯一の友達なんじゃない会長が。
でもこれ石神会計仕事できそうだからさ、いずれ会長が会社を作ってですよ、石神会計を会計として雇って、藤原初期入ってくれないね、政治家の娘ですもんね。
ちょっとお手伝い的にお茶を汲んでくれて、出資はかぐや様で
なんかいい話が見えてきたぞでかくして篠宮かぐやと結婚するんだよ。
だって本当に生徒会室から出てないですからねバレーボールの時は出てましたけど、ほぼ
学園ものですよ一応これ
すごいですよね、こんなにこう限られたメンバー、限られたこう場所の中でこれだけの面白いストーリーができるっていう、うん、
まあ、 たまにね他の生徒、まあ、カップルの、ね、そういつも恋愛相談にするカップルとかさいますけど、はい、他のキャラクターたちでストーリーが広がっているっていうわけではないですもんね。だからうまいなっていう、うん、これ見やすいっていう意味も含めてさ、
うん、なんか勝敗の種類が増えましたよね。キャラクターが増えたことによって、
気になるキャラクターっていうか、まあかぐや様と会長はともかくとして他に気になるキャラクターいます？
やっぱ早坂じゃないですか。
そうなんですよね。あの子は何、一応そのギャルを装ってはいるけれど
ね、なぜ装う必要があるのか。いや、それとも素、
ね、かぐや様のそのおもりなのかって最初思ってたんですけど、よくあるじゃない、守るためにお付きの人がいるみたいな。実はさ、でもそこまでではないでしょ。でも完全にギャルの友達といる時とかぐや様の前じゃ別人ですからね。
どっちが素なのかが、
ギャルが素なの。
でもなんか自分の好みでやってる感があるなっていう感じがしましたよね。ネイルの回とか見てると、ね、好き、自分で好きなんだろうなっていう、まだまだわからないキャラクターですよね。
いや、この子は美味しいですよね。先が気になるキャラクターですよね。
完全にそれこそ藤原初期とか石神会計と違って、もうお互いに好きだってこと分かってるじゃないですか、はい、早坂の場合。だからどう関わってくるのかですよね、
うん、そうなんですよね。こうそのぐらい旗から見ててバレバレなわけでしょ、
普通の人なら
っていうか、ね、あれは
だけですね。
だいたい藤原初期はほら探偵の格好してるじゃない、
ね、ラブ探偵チカがよく出てくるじゃないですか、はい、
恋愛相談になったらね、
うん、
恋バナ大好きでしょ。
あんなに疎いんだ。
まあ、そこが美味しいキャラクターだと言えばそうでしょうけれども、会長の気持ちって分かりやすいよね。まあ我々は会長の声を聞いてるからね。
心のね、
うん、心の声を聞いてるからっていうのはありますけども、いやでもかぐや様もめっちゃ分かりやすいし、しかもかぐや様とは中学時代から一緒なわけでしょ。
うん、
いや分からないの、あれだけ変わった理由っていうのは会長だよっていうのが分かってないのっていうところ。
確かに、
だって未だに分かってないわけでしょ。
石神会計ですらね、かぐや様の様子を見て好きなんですかって言ったくらいですからね。
そうですよ、だからそのぐらいもろバレなわけでしょ、言ってしまえばさ。まあ、気づいてないのは本人たちだけっていうだけなら分かるんだけど、藤原初期もよく分かっていないっていうところがね、ここがまた面白さなんでしょうね。またこうやってキャラクターが一人増えるたびにいろいろかき混ぜていってくれるんでしょうね。
高中さんからのコメントです。監督に畠山守さん、シリーズ構成脚本に中西康弘さん、この二人のお名前で記憶に新しいのが昭和元禄落語心中です。あの作品も話芸である落語の魅力を映像で存分に表現してくれました。本作も基本生徒会室だけで繰り広げられる会話劇。原作漫画も読みましたが、普通に面白かったです。しかし、弁当に温かい汁物の例えではありませんが、今回のアニメ化によって、まさに絶品のラブコメに化けたと言っても過言ではないでしょう。絵のクオリティも数段上がっているのがいいですね。第1話、かぐや様はいただきたいの、かぐやのお弁当なんて、すごく豪華に見えます。他にもダイナミックなカメラワーク、トレンディードラマや韓流作品を想起させる音楽、そして何といっても声優陣の熱演。実際、原作のナレーション部分を青山豊さんの声で脳内再生させるだけでも、普通に読んでいる時の何倍も面白いのですから、声の魅力恐るべしです。まだ原作のストックもありますし、今期が終わってもまだ続きを見たいです。今年の秋には実写映画化も決まっているみたいなので、そのあたりに2期をやってくれないでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。
そうなんですよね。畠山守さんが監督なんですよね。昭和元禄落語心中の。
はあ。
中西康弘さんは落語心中ではこう一部脚本を書かれていたということで、シリーズ構成ではないですけれども。 落語心中から今度はこんなギャグがね来るとは到底思ってなかったので、まあ、原作の力があるとはいえですよ、その原作をここまで消化しているっていうのが素晴らしいですよね、
うん、
まあ、ちょっとシャフト感みたいなものもあるかなって思っては見てましたけれども、
本当にこう作り方が細かいなと思うのが、あのアイキャッチの一瞬も見逃せないんですよね、この作品。3つのエピソードがあって、だいたいこう1エピソードが終わるごとに CM が入るって流れで、この CM に入る直前のアイキャッチに、なんかそのエピソードのオチとかこうでしたみたいなのを一瞬絵で挟むじゃないですか、はい、だからなんかそれその一瞬が結構エピソードで大事だったりするんで、本当見逃せないし、たった一枚のそれのおかげでもっとこうこのエピソードが広がるとか、キャラクター性がより見えてくるとか、そういう細かいところまで作り込んでるなって感じしますね。
漫画っぽさだよね、これもね。
そうですね、うん、
そこがうまく生きてるって感じはありますね。まあ、あとは作中ということで言えば BGM とかがコメントありましたけれども、東京ラブストーリー的な BGM が流れたりとかですよ、
はあ、
結構昭和感はね、まあ、オープニングも含めてあるなっていう感じはありますね、はいはい、アニソン初ですよ、鈴木雅之さん。
すごいですね、よくここに
大型新人だから、
うん、そうアニソン大型新人ですけど、いやでもねこれは勝ちですよ、もうこれをオファーした段階で。
しかもいやアイデア勝負というか、もうすごいな、
めっちゃ合ってるでしょ、
ラブドラマティックタイトルがいいですよね、もうたまんないわ。
これを昭和感で持ってきたところはうまいなって思いましたね、やっぱりね。だからターゲットよく分かってんなっていうさ早速ね iTunes で買いましたもん、私もね。
歌いたくなっちゃう、
歌いたくなる、カラオケで歌いたくなるっていうね。
曲だけだとアニソンとは思わないですけどね、うん、なんかラブソングって感じの、
そうそう、僕聞こえるけれども実はアニソンですみたいなね。
オープニングの映像を見てて、やっぱこの楽曲にこれだけ展開をつけて映像つけてるのもすごいなと思って、やっぱザ・アニソンって感じの展開じゃないので、
いやかっこいいよね映像ね、うん、ほんとね、うん、恋は戦いっていう映像でしょあれは。
でなんか見てもらうと分かるんですけど、なんかこうやっぱアニソンってサビとかでバーンって盛り急にテンポが上がったりとか音が増えたりするんですけど、まあもちろん増えたりこう展開はあるんですけど、やっぱ緩やかなんですよね他のアニソンに比べて、はい、でもそこにこう映像ですごく広がりを見せてくれているので、そこはこう他のアニメにはないかなってちょっと思ってて、オープニングはそういう意味では見どころかなちょっと個人的には思ってます。
作る人たちがちょっと大変だったかもしれないね、その通常のアニソン的な構成じゃ作れないわけだからね、うん、
だからかなり練られてるんじゃないかなとちょっと思っているんですけど、うん、オープニングの映像に関しては、は
い、だと思いますよ、だって見どころたくさんですもんね、うん、オープニングね、
うん、
でもエンディングも良くないですか。もう物語的にはなんかこう本編とはあまり関係ない映像ではありますけど、なんか映画みたいな感じ、
わ、うん、かる、なんかジブリ感もあるような、
そう昔のねなんか映画っぽい感じで、センチメンタルクライシスっていう、しかもさ一本分ぐらいの濃さがあるよね、物語作れそうなね、あのエンディングの映像には。
うん、確かに、
オープニングとエンディング結構こうそれだけで見応えあるから、なんか見入っちゃうんですよね、エンディングまで。
物語性があるからね。
うん、
でもあれは本編で描かれるわけないわけじゃん、どう考えたら。
確かに確かに
ね、学校の中の話ですからね基本的にね。
でもなんか本当にかぐや様は作り込まれてるんで、なんか油断できないというか、まあ、3話は特集エンディングでしたけど、なんか仕込んでくんじゃないかなと思って、普通のエンディングにもそれくらいなんかついつい見ちゃいますね。
まあ遊び心をいくらでもやれる感じの作品ですよね、言ってしまえばね、
うん、サービス精神旺盛、
うんうん、いやね本当ワンクールで終わってほしくない ぜひ続いてほしいですよ、2期3期とね。こんなハマるとは思わなかった。ぜひ2人には付き合わないでずっといてほしい。
付き合わないで。
付き合う。まあそうですよね、
うん。
だって恋愛は戦いなんでしょ、負けになっちゃうよね、どっちかがね。
なんとか引き分け しながら付き合える方法はないですかね。
そうね、それはそしたらもう終わっちゃうからね、物語がね。っていう風になるとちょっと寂しさはあるよね。付き合ってほしい気もするけれども、ね、付き合ったら終わりになっちゃうかなみたいな恋愛相談みたいなものを藤原初期が受けるの。ないな。
ないな。
ないな。
でもこっからもうどういう展開していくのか、こう原作読んでない組とすると全く分からなくて、うん、このそれこそ最初にあったコメントに、このね、原作読んでる人はこれが右肩上がりに面白くなっていくってどうなっていくのって 今すごい面白いけど、ね、どう面白くなっていくんだろうっていう期待がありますね。
これやっぱりライバルがお互いに現れたりとかいろいろするんじゃないですか。
ああ、そうして刺激されてね、うん、大事ですよね、ライバルは。
ライバルは大事ですよ、恋のライバル。だって今のところまだ恋のライバルいないよね。
そうですね、他に登場人物出てこないですかね、なかなか。
まだ今のところはね。だから早坂とかが会長を好きになったりとかしないよね。
ないです
か。ないね、
さすがにそこは。
ないよね、会長を好きになる子が現れる可能性が今のところあんまりイメージとしてないよね。会長素敵とか1話で言われてたけど、そんなにモテてる感がないもんね。
でもなんかこうかぐや様と一緒で会長も高嶺の花というか、こうちょっと一段上の存在なんじゃないですか。
それっぽく見えますよね。
うん、あの毛が入ったチョコもらってましたよね。
あ、モテてないわけではないんだ。
ちょっと癖のある人に好かれやすいっていう感じでしたよね。でもそろそろなんか次の週とかで妹が出てきそうじゃないですか。
そうなんですね。
これはライバルになるんじゃないですかね。
まあ普通
それぐらいだよ ね、
ね。ラノベならそうなりそうな感じはありますけどね。でもかぐや様と仲良しになったりとかするんじゃないの。
ああ、ちょっと予想できないですね、どういう展開になるのか。
かぐや様がまずちょっと一癖二癖ありすぎますからね。他の人と仲良くなれるのかっていう部分の疑問感はありますよね。でもですよ、これすでに第7話でかなりのカードを切っちゃったような気がするんですよ、私。
はいはい、
もうね、チンチンカードまで切っちゃって、
うん、これ以上何を出すっていう。
何を出す、本当に。8話以降アニメの最終話まで、最後まで笑わかしてくれるんだろうと思うので、期待し続けて見ていきたいと思います。まあそれだけじゃなく、ぜひね、2期3期と続いていってほしいなと思いますね。今日の特集は
かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見
お送りしてまいりました、そこアニです。来週の特集は冒頭でもお話ししましたが、急遽決まりました
モブサイコ100通特集です。
はい、ちょっとね、最新話の最後の最後が驚きの展開で、こんなもの見せられるのかっていう感じではありました。ちょっとね、今期いい話多いな、モブサイコっていうところですごく楽しく見てたんですけれども、まさか、そうかみたいな感じなので、今期もまだね見てない人ぜひ、配信サイトとかで一気にしていただきたいと思います。一期もね面白かったんだけどね、二期はその一 期があったからこその2期っていう感じのより良い面白さになってたんですけどね、まさかこんなところでこんなことになるとはみたいなところはありました。今特集せずしていつやるって感じだったので特集となります。皆さんの感想お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、メニューバーにある投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団アットサポーター正しい判断ですさん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、ハートフルバイコクドさん、大抵ノックオンさん、アビマルさん、国弱とアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
小宮秋でした。
そこあには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。